ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長でいらっしゃいます佐々木一博さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年初から J リートの相場が堅調に推移していますよね。佐々木さんには今回も引き続き上場不動産投資信託の J リートに関連したお話をいただけるということですね。よろしくお願いします。
はい、今回は J リートの分配金についてより詳しく見ていこうと思います。
はい、
通常は受け取った賃料から経費を差し引いた利益の範囲内で分配金を支払いますが、それを上回る分配金の利益超過分配金が支払われる場合があります。
はい、
その原資となりますのは取得した不動産の減価償却費です。これ不動産投資信託はオフィスビルやマンション、物流施設などに投資し、耐用年数に応じた減価償却費を経費に計上しますが、あくまでも帳簿上の費用配分であり現金支出を伴いません。将来の不動産の修繕や改修の費用に充当されますが、費用を計上する時点で現金が出ていくわけではないので、その一部を分配金として支払うということです。
はい。
投資信託協会では、財務の健全性や投資家保護を目的としまして、投資不動産全体に対して減価償却の6割を上限として分配金に充てることが可能と規定しています。
はい。
特に物流施設に投資する J リートの場合、利益超過分配金を支払う場合が多い傾向があります。まあ、その理由として、物流施設はオフィスや住宅と比べて大型の設備投資を必要としますので、その分建物の比率が高いことが挙げられます。
はい、
土地には減価償却がかからないこともありますので、建物の比率が高ければその分減価償却費の割合が大きくなります。
はい、
例えば、日本プロロジスリート投資法人の2025年5月期の半年間の決算を見ますと、一口当たり分配金5812円のうち利益超過分配金が291円です。また減価償却に対して利益超過分配金の総額が約 11% を占めています。その前の2024年11月期は利益超過分配金総額の減価償却に対する比率は約 31% を占めてました。
そうなんですね。投資家の立場で見ますと、利益超過分配金によって分配金の受け取りが増えることはいいことのように見えるんですけど、佐々木さん、注意すべきことありますでしょうか。
はい、この減価償却費を原資とした利益超過分配金を受け取った場合、
はい、
この利益剰余金を原資とした、まあ、みなし配当という部分を除いたところですね。はい、これが資本の払い戻しに相当します。
はい、
これはみなし譲渡と呼ばれます。うん、これは最近はまあ、元本払い戻し金と呼ぶことが多いですけども、はい、一般的な投資信託の特別分配金と似ています。投資のリターンというよりも元本の払い戻しによる取得コスト引き下げということになりますが、
はい、
まあ、投資家から見ますと、まあ、キャッシュフローが増えるわけですので、うん、まあ、メリットであることには変わりません。
はい、
一方で取得コストが下がることで将来売却した場合の売却費からの税金の支出が増えるということもあります。う
ん、はい、
税務上も通常の利益分配金に関する配当所得とは異なる扱いになります。
はい、
この資本の払い戻しに伴う、みなし譲渡によってみなし譲渡損益が発生し、税務上は譲渡所得として取り扱われます。特に長期で保有した場合に何度も利益超過分配金を受け取って資本の払い戻しが繰り返されますと、みなし譲渡相当部分における取得コストもその度に低下します。
はい、
そうなるといずれは資本の払い戻しであるみなし譲渡による収入金額がみなし譲渡相当部分の取得コストを上回る場合も出てきまして、
はい、
譲渡益課税がかかる場合も出てきます。
はい、
このようなややこしいこともありますので、分配金目的で J リートへ投資する場合、利益超過分配金を含んでいるのかどうかに気をつけた方が良いでしょう。
はい、
なお、まあ、税金に関する詳しいお話は税務署や税理士さんにご相談ください、ご確認ください。
はい、また最近のリートに関してですね、佐々木さん、注目されていることがあれば教えていただきたいのですが。
はい、先ほど投資不動産における建物の比率が高い場合、
はい、
減価償却費の割合が高くなるという話をいたしましたけれども、その点で注目されますのがデータセンターに投資するリート不動産投資信託です。
はい、
今年6月、金融庁がデータセンター関連設備の一部をリートの対象に組み入れることを認めることを発表しまして、組み入れが可能になりました。
その後動きありますか？
はい、このデータセンターですね、
はい、
この機械設備は耐用年数の短さなどから通常の建物よりも減価償却費の割合が大幅に高くなると考えられますので、はい、この利益超過分配金の原資も、まあ、増えると見込まれますけれども、例えばこの NTT データですね、
はい、
こちらのデータセンター事業は世界第3位の規模なんですけども、同社のデータセンターに投資する不動産投資信託の NTT DC、データセンター DC ですね、
はい、
NTT DC リートが先月7月の14日、シンガポール証券取引所に上場しました。
シンガポール証券取引所に上場なんですね。
そうなんですね。この東証に上場しなかったことは、まあ、日本の投資家にとっては残念なことでありますけれども、
はい、
まあ、分配金利回りは 7% 台後半の高い水準を、まあ、見込んでいるということのようでございます。
はい。まあ、このデータセンターに投資する J リート、国内でもね、出てきてくれればいいですよね。
そうですね。
それはちょっと国内の投資家としてもね、期待したいところでありますけどもね。
はい。
はい、金融庁のね、動きもありましたからね。
そうですね。
はい。今回はその J リートの分配金について詳しく佐々木さんにここまで伺いました。佐々木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では映画制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンを販売。映画ファンだけでなく多くの人が感じたことのある好きな俳優や監督の映画を応援したい、自分の思い描く映画を作ってみたいという思いを一口10万円からの出資で映画コンテンツの制作者サイドの一員として参加ができるようになりました。映画デジタル証券は全く新しい推し活として各方面から注目をされています。現在、9月19日公開の映画、宝島を対象とした映画デジタル証券の募集を開始しています。詳しくは番組ページのバナー、もしくはフィリップ証券のウェブサイトをチェックしてください。当社が取り扱う映画デジタル証券は、投資元本の償還及び分配金の支払いが保証されているものではありません。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。映画デジタル証券は上場株式と異なり、購入できる時期が限られています。お申し込みに際して、当社 ST 取引口座を開設していただく必要があり、口座開設時に合わせて行う本人確認手続き次第でお取引いただけるようになるまで日数を要する場合もありますのでご注意ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券、詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回はですね、アジアで人気の高まる日本のアイスクリームというテーマでお話を伺ってまいりたいと思いますが、毎日猛暑日が続いておりますけれども、まあ、これだけ暑いとアイスクリームの需要も高まりますよね。
そうですね、夏の平均気温が、年々上昇していく中で、はい、今日本国内のですねアイスクリーム市場急拡大するようになっています。
はい、
例えばですね、日本アイスクリーム協会の調査によりますと、はい、昨年度2024年度のアイスクリーム市場は6451億円で、5年連続で過去最高を更新しています。
はい、
一般的な傾向としてですね、気温がこう高くなるにつれてアイスクリームの需要というのは拡大していくんですけれども、
うん、
気温がですね一定の水準を超えてしまうと、うん、今度はアイスクリームよりもですねかき氷の方を食べたい人が増えてきて、はい、アイスクリームの需要拡大に歯止めがかかるということが言われています。
はい、
あるアンケート調査によりますと、気温が30度で、かき氷を食べたい人が3割を超えてきて、さらに34度を超えるとかき氷がアイスよりも優勢になるということです。
そうなんですね。最近では35度を超える、また40度を超える日もありますので、かき氷がアイスより優勢になっている、アイスクリームの需要にですねマイナスの影響は出てきているということありますでしょうか？
それがですね、今のところマイナスの影響は出てきていないんですね。
はい、
で猛暑日が続いてくると、外出機会が減ってですね、室内で過ごす時間が長くなってくるので、35度を超えるような猛暑日であっても、アイスクリームの人気というのはですね、まだこう続いているというような感じです。
そうなんですね。最近では日本国内だけではなく、海外でも日本のアイスクリームの人気が高まっていると聞きますが、そのような傾向は統計データにも現れていますでしょうか？
はい、海外でもですね、日本のアイスクリームの需要急拡大しているんですけれども、
はい、
財務省の貿易統計を見ますと、日本のアイスクリームの輸出、年々右肩上がりで増加を続けていまして、
はい、
2023年のですね、輸出金額は過去最高を記録しています。
ああ、そうなんですね。その日本のアイスクリームの輸出先としましては、どういった国、地域が多いのでしょうか？
はい、2023年の輸出先を見ますと、台湾が 30.6%、続いて香港が 16.1%、中国が 15.9% となっていまして、アジア地域への輸出がですね、全体の8割を占めているんですけれども、
はい、
最近で東南アジアの地域への輸出も増えてきています。
そうなんですね。なぜアジアで日本のアイスクリームがこれほどまでに人気になっているんでしょうか？
はい、アジアの地域、特に東南アジア諸国の場合はですね、はい、1年を通じて温暖な気候になっているので、もともとアイスクリームへの根強い需要があったんですけれども、
はい、
でそれから現在アジアではヘルシーな日本食が空前のブームになっていまして、
はい、
その流れでですね、日本のアイスクリームも注目されているといった背景があります。
日本のそのアイスクリームのフレーバーの中で人気なのはどういうものなんでしょうか？
はい、フレーバー非常に豊富でですね、
はい、
抹茶味ですとか小豆味、みたらし味といった、はい、今は和のですね風味が現地の人たちの人気を集めています。で最近日本を訪れる外国人観光客が急増しているんですけれども、
はい、
アジアの人たちが訪日した際に、日本で抹茶味ですとか小豆味、みたらし味といった和風のアイスを食べて、その味にハマってですね、帰国した後も日本のアイスを求めるようになって、現地の小売業者が日本からの輸入を増やしている、こういった流れもあるようです。
そうなんですね。日本のアイスクリームですけれども、アジアではどれぐらいの値段で販売されているんですか？
はい、日本からですね、海外にアイスクリームを輸出しようとしますと、冷凍設備の整った船がこう必要になってくるなどして、物流コストがかなり上乗せされてきますので、
はい、
海外では日本の小売価格の 1.5 倍から2倍ぐらいに、値段が跳ね上がってしまいます。
はい、
ですから日本のアイスクリームはアジア地域では、かなり高価格帯ということになるかと思います。
はい、
ただ値段はですね高くても品質が非常にこう優れているので、現地の消費者からはですねむしろコストパフォーマンスがこう優れているというような評価を受けておりまして、売上はですね値段が高くても好調に推移しています。
ああ、値段が上がっていても需要好調ということなんですね。日本のアイスクリームメーカーも東南アジア市場の開拓に乗り出しているんでしょうか？
はい、今いろんなメーカーがですね市場開拓に乗り出しているんですけれども、
はい、
例えばあずきバーなどを展開するイムラヤグループはですね、昨年 ASEAN への輸出を拡大するということを決定しています。 井村グループは2019年にアセアン市場の玄関口として最適と考えられております。マレーシアの方にアイスクリームの生産拠点を設立しています。
はい。
でマレーシアはですね、人口の約6割がイスラム教徒ムスリムで占められていますので、ムスリムの方も安心して口にできるように、マレーシアイスラム開発庁からハラル認証というものを取得しています。
はい。
でこのハラル認証を持つマレーシアの生産拠点からですね、イスラム教徒、世界最大のインドネシアにもですね、小豆バーなどの輸出を増やしていく予定でありまして、将来的にはですね、中東の地域もターゲットにしているそうです。
そうなんですね。他に東南アジア市場の開拓に乗り出しているアイスクリームメーカーはありますでしょうか？
はい、明治がですね、今年の5月以降ですね、
はい、
輸出専用商品のアイスクリームを台湾と香港、それからシンガポール、ベトナムで発売しています。
はい。
東南アジアではですね、片手で食べられる棒付きのアイスの需要がですね、こう高いということもありまして、輸出専用のアイスクリームはですね、棒付きアイスにして、初年度で85万本の、販売を目指しています。
はい。
北海道アイスバニラの商品名で、主にですね、現地のコンビニエンスストアを中心に展開していくそうです。
はい。
それからですね、サーティワンアイスクリームを手掛ける、バスキンロビンスサーティワンアイスクリームなんですけれども、今年の夏に東南アジア向けのアイスクリームの生産をですね、
はい、
日本で始めることを決定しています。サーティワンアイスクリームはですね、
はい、
米国のバスキンロビンスがライセンスを付与していたんですけれども、米国では今の原材料ですとか、輸送のコストがですね、はい、大幅にこう上昇してきているというところもございまして、
はい、
それまでアメリカでこう生産していた分をですね、今日本で生産して東南アジアの市場を開拓しよう、こういった狙いになっています。
今ご紹介いただいたこのバスキンロビンスアサーティワンアイスクリームのように、そのコストの上昇に伴って、国内日本で生産して東南アジアに輸出していこう、開拓していこうという流れは今後も続きそうですかね？
そうですね、アメリカからですね、東南アジアに輸出する場合には、
はい、
輸送コストもかなりかかってきてしまうんですけれども、日本の場合にはですね、こうアジア地域と地理的に距離が近いということもございまして、
はい、
輸送コストがですね、かなりこう削減できるんですね。
はい。
そういったところからも、日本を拠点にして、東南アジアですとか、アジア地域にですね、アイスクリームを輸出していく、こういった流れはですね、これから強まってくるのかなというふうに見ています。
はい。そして、はい、どうぞどうぞ。
今抹茶味とかですね、みたらし味ですとか、小豆バー人気なんですけど、はい、私もちょっと試しにですね、今まで食べてこなかったんですけど、抹茶味食べてみたんですけども、
いかがです？
非常に美味しかったんですね。なので私もちょっとハマってですね、これから和風の和の風味をちょっと食べていこうかなと思ってるんですけれども、
門倉さんぜひみたらし味も召し上がってください。
あ、そうですか。美味しいですね。
ちょっととろみがあってね、結構美味しいです。はい、はい、
そうなんですね。
またそのフレーバーのお話、続きも今度お聞かせください。門倉さん、はい、最新情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さん、そしてエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。